説教あなたのために祈った、石橋秀夫牧師です。
新しい年の最初の礼拝をお捧げいたします。2015年の最初の日曜礼拝において示される御言葉は、私は信仰がなくならないように祈った、32節の言葉が示されるわけであります。新しい年の信仰の歩み、その信仰の歩みが歩み抜かれるように、主イエスが祈ってくださっている、そのことのゆえに私たちは繰り返しその祈りによって立ち返るべきところに立ち返ることができる。このように礼拝、聖餐式、この尊い交わりに立ち返ることが許されている、そのことを教えられるわけであります。信仰がなくならないように祈った、主イエスが信仰がなくならないように祈ったというこの御言葉、今日の礼拝の聖書の言葉を見つめながら、この主イエスの祈りがなされる、その主イエスのお心にあるもの、それは信仰が吹き飛ぶような事態の中に弟子たちが置かれていく、深刻な信仰の危機が弟子たちに訪れる。そこで主イエスは信仰がなくならぬように祈り続けておられる、このイエス様を見つめるわけであります。主イエスを見つめながら、信仰がなくなる事態とは一体どういう事態であるか、今日の御言葉から教えられていくわけであります。31節を見ていただきますと、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のように振りにかけることを神に願って聞き入れられた。なぜユダはイエス様を裏切ったのか、もうサタンが入ったとしか言いようがない、説明ができないということを学んできたわけであります。このことのこの聖書の箇所と関連して見ていきますと、あの呼ぶ記ですね、呼ぶに対して神様はサタンが、呼ぶがあのような純真な無垢な信仰を持っているのは祝福されているからだ、神の祝福の中で豊かな家族がおり、またたくさんの財産を持つに至った、だから神様に対してあのような信仰を持っているんだ、そのようなサタンの言葉に対して予部をサタンに委ねるという、あの予備記の聖書の箇所を思い起こすわけであります。次々に予部の上に不幸が覆いかぶさってくる、そのことごとくがサタンの技として示されてくるわけであります。旧約聖書予備記では、サタンは天使の一人であり賢治のように告発者という形で示されてくるわけであります。サタンについていろいろお話しする時間はないわけで、サタンが弟子たちをふるいにかける、どのようにふるいにかけ、どのような信仰の危機、それが弟子たちに覆いかぶさってくるのか、それを学んでいきたいわけであります。今日の新しいの聖書の箇所は、最後の晩餐といわれる記事を学んでいるわけであります。最後の晩餐は 生産式の起源となったところであります。最後の晩餐でイエス様の救いの御業がこれからなされていく、そういう喜びの席で示されることは弟子たちの罪であります。弟子たちの信仰を吹き飛ばすようなそういう出来事が起こることが示されてくるわけであります。ちょっと上の21節を見ていただきますと、その前には肉を裂き、そしてまたそれを与えた、杯を手にしてその杯から弟子たち一人一人にブドウ酒を飲ませた。それがどういう意味があるのか、十字架で裂かれるイエス様の肉、流される血によって罪が許されて新しい復活の命が与えられる、そのことが示されてくるわけであります。しかしその後21節で、しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている、人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切ろうとする者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた、とこのように示されてくるわけであります。主イエスを裏切る者がいると指摘されて、誰がそんなことをしようとしているのかと弟子たちが議論した。この部分ではマルコ福音書の同じところを比べますと違います。マルコ福音書においてはまさか私では、とこのように言うわけであります。まさか私のことでは、裏切り、ユダの裏切りが指摘されたそのところで弟子たちはまさか私ではと軽々に言う弟子たちの姿が示されます。ユダとともに弟子たちの中にも主イエスを裏切る心があること、それを否定できない現実、それがマルコ福音書において示されてくるところであります。しかしこのルカ福音書は違っています。一体誰がそんなことをしようとしているのかとお互いに論じた、自分ではないということが強調されるわけであります。自分はそんなことはしない、誰がそんなことをするんだと議論を始めた。これがルカの示すところであります。自信があるわけであります。主イエスを裏切る、そんなことはあってはならない、そういう弟子たちの姿が示されます。それはペテロのイエス様に対する言葉と重なっていくように思うわけであります。もう一度31節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。ふるいにかける、ふるいにかけて殻が飛び散って実が残る、そのようにふるいにかけて実が残るだろうか、弟子たちの信仰が残るだろうか。ふるいにかけられて全てが吹き飛んでしまうような状況、それがこの箇所で示されているところであります。もうふるいにかけられたら信仰が吹き飛んでしまう、だからイエス様おっしゃいます。32節しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら弟子たちを近づけてやりなさい。第一の弟子であるペテロは勇ましく言います。33節するとシモンは主をご一緒にならどうに入っても死んでもよいと覚悟しております。 イエス様と一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しています。どこまでもあなたを信じて従っていきます、とのペテロの強い決断が示されるわけであります。弟子たちも自分は裏切らない、裏切る者は誰だと他の弟子たちを見つめる。イエス様に従っていくということにおいて自信があるわけであります。しかしこの自信満々の弟子たちがふるいにかけられたら、信仰がボロボロこぼれ落ちて何も残らない、そんな状態になることがイエス様によって予告されているのであります。ペテロに立ち直ったら他の弟子たちを励ましてあげなさい、他の弟子たちはその信仰が問われ信仰が吹き飛んでしまうような状況の中に落とされていくわけであります。34節を見ていただきますと、イエスは言われた、ペテロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろう。ペテロは主イエスを裏切り、三度徹底的に主イエスを否定するわけであります。その時鶏が鳴いた。ペテロは激しく泣くのであります。イエス様のお言葉を思い起こして激しく泣くのであります。イエス様に従い抜くことができなかった自分の罪を見つめて激しく泣くのであります。35節を見ていきますと、それからイエスは人たちに言われた、財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わせたとき何が不足したものがあったか、彼らがいいえ何もありませんでしたと言うと、イエスは言われた、しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさい、言っておくがその人は犯罪人の一人に数えられたと書いてあることは私の身に必ず実現する、私に関わることは実現するからである。なかなか理解しにくいような言葉が記されてくるわけであります。27節の言葉まず見たいのであります。なぜ弟子たちはイエス様につまずいたのか、それはイエス様が罪人となって犯罪になって殺されていく、そのイエス様を見つめていったからであります。その人は犯罪人の一人に数えられたと書いてあるということは私の身に必ず実現する、イザヤ書53章の引用であります。あの有名な苦難のしもべとしてメシアがどういうメシアであるか示されているところであります。越谷教会では対抗説に入りますと必ずこのイザヤ書53章を講読文として読んでいるわけであります。1149ページ、救い主の姿が示されます。53章の2節、乾いた地に埋れた根から生えた若枝のようにこの人は足の前に育った、見るべき面影はなく、かやかしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見つられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。とこのように語られながら、今日の引用の箇所は12節であります。53章の12節。それいえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。 多くの人の過ちを担い、背いたもののために問いなしをなしたのはその人であった。罪人の一人に数えられた。正面は罪人、しかし内なる者は罪のない聖なる者を内に持っておられたということではないのであります。もう罪人そのもの、人間の罪を背負って罪人そのものになってくださった。もうそこに神がいるとは思えない。いや、もう神が死んだという現実、その現実を見つめて弟子たちはつまずくのであります。神様の救いの御業がまさに自分の身近なところでなされていく。しかしその悲惨な現実、今まで救い主と信じてきた、主イエスを信じてきた、それが罪人そのものとして裁かれていく、殺されていく、その姿を見て弟子たちはつまずくのであります。その信仰がふるいにかけられて、その信仰が吹き飛んでしまう。神様の御業が今自分の前でなされている、そのただ中で主イエスを否定する、徹底的に否定する罪を犯す弟子たちの姿があるわけであります。イエス様が死んだ、神の子が死んだ、神が死んだ世界、それはどのようにしてその死んだ世界に生きることが求められるか。神が死んだ世界で、神がいない世界で、力あるものは、力になるものは何であるか。イエス様はそのことを示されるわけであります。36節でイエスは言われた。しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさい。神を見失った世界、神が死んだ世界、神がいない世界、そのところにおいて支えとなるものは何であるか。財布であり袋であります。自分の命を支えるものがそこに入っている。剣、自分の身を守るために剣を買いなさい。剣を買うということはどういうことであるか。それは不安が膨らむということであります。剣を持つことによってさらにもっと力あるものを求めていく。軍隊が作られ、城が作られ、城が作られるともっと大きな城が欲しくなる。不安が限りなく大きくなっていくわけであります。ついに原子爆弾が作られ、世界中の人たちを何十回と殺すことができる、そういう原子爆弾が作られている。私の世界の不安は大きく広がっていくわけであります。神なき世界の闇の中で必死に自分が耐えるものを求め、それを掴むことによって不安が大きく膨らんでいくわけであります。神なき世界の闇、神が罪人と死んでいく、その世界の闇、それが示されてくるわけであります。最初の35節を見ますと、それからイエスは人たちに言った。財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わせた時、何か不足したものがあったか。彼らは、いいえ、何もありませんでした。イエス様がいらっしゃって、神様がいらっしゃって、 イエス様の言葉に従って技を成した。伝道しなさいと言われて伝道に出て行った。財布も持ってはならない、履物も持つな、何も持たずに。弟子はイエス様の言葉に従って伝道に行った。そうしたら伝道に行ったそのところで、家を提供する者、食べ物を提供する者が現れて、何一つ不足するものはなかった。何か不足したものがあったか、彼らが、いいえ何もありませんでした。何か不足したものがあったか、いいえ何もありませんでした。神のもとに生きる者の姿、御言葉によって生きる者の姿がここに示されてくるわけであります。何か不足したものがあるか、いえ何もありません。しかし神なき世界、罪人としてイエス様が処刑されて、神にない闇が人々を覆う、そのところで生きる者が思うことは絶えないのであります。財布を持っていても不安であります。中身が少なすぎる、袋を持っていっても不安であります。もっと大きな袋がなくては剣が必要であります。しかしこの剣は不安の印であります。不足だからだらけ、満たされることがない。神なき世界の現実がこの言葉で示されてくるわけであります。38節で、そこで彼らが、主よ、剣ならこの通りここに二振りありますと言うと、イエスはそれでよいと言われた。それでよいってことはもうよいということであります。イエス様の御心を理解することはできないのであります。37節で引用されているイザヤ書の言葉は弟子たちはよく知っています。犯罪人の一人として自分を捧げ尽くすメシア、それは人々の病を背負って、罪を背負って、十字架に自らを捨ててくださる、命を捧げてくださる、そのことによって私たちは罪から救い上げられ、神様の尊い復活の命に預かることができる、その救いが明らかにされていくわけであります。復活のことについても弟子たちは聞いておりましたが、本当には信じきることはできなかった。しかし旧約聖書のこの言葉は繰り返し繰り返し弟子たちが聞かされたことでもあります。そして弟子たちは具体的に伝道に派遣されて、不足するものは何もなかったというイエス様と共に生きる幸いを深く味わい知った弟子たちであります。そのことを思いますと、主よ剣ならこの通り二振りありますというこの応答がいかに的外れなものであるか、またイエス様の御心を踏みにじるものであるか、イエス様の御心を虚しくするものであるかということが分かるのであります。ここでこそあなたに従っていきます、どこでも従っていきます、あなたに従って不足するものは何もありませんでした、どんなことがあってもあなたを信じて従いますと、今までのイエス様との歩みの豊かさから告白すべきでありましたが、しかし的外れな応答であります。剣ならこの通り二振りあります。主イエスはそれでよい もうよい。まさに弟子たちのこの信仰が吹き飛んだ罪を背負って十字架の道を歩んでいくわけであります。あとたちはこのようにイエス様を信じながらイエス様を背を向けてイエス様なき世界、神なき世界に身を置いて財布に袋に剣にしがみつき、あとたちの人生の歩みの不安が歩みにおいて不安が大きく膨らんでいく、そういう私たちを主は背負ってくださり祈ってくださり、本当の主の尊い交わの中に招き入れてくださる主イエスによって私たちは立ち返ることが許されている、こういうイエス様の祈りにおいて祈りがあるゆえに新しい年歩むことができる、信仰の道を歩んでいくことができる、そのことをこの御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、2015年最初の礼拝をこのように私のために備えてくださり感謝いたします。特に今日は聖餐式の恵みにも預かることが許されます。最初の弟子たち、最後の晩餐においてまさに神様が、イエス様が全てを捧げて私たちのために救うために、罪を救うために、その道を、十字架の道を歩んでくださる、そのところでイエス様を激しく裏切り、イエス様の語って来てくださったことを虚しくするようなことを言ってしまう、信仰が吹き飛んでしまう弟子たちの姿を見つめながら、また同時に私たちの姿と重なります。毎日の生活の歩みの中でイエス様に背を向けて、この世の神なき世界の中に身を置いて必死になって自分の支えるものを追い求め、結果的に大きな不安の中に生きざるを得ない、そういう私の姿を思います。その全てを主は背負って、私の罪を背負って、そして私のために祈ってくださり、立ち戻るところにいつも立ち戻らせてくださる主は、私を諦めることなく導き続け、祈り続けてくださっている、そのことを御言葉に教えられ心から感謝いたします。この主の祈りによって私たちは支えられています。新しい年も主の祈りのうちにある新しい年であることを思い、希望を持ってそれぞれの人生を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。